説教をいたします。本日の福音書は、徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきたという場面から始まります。イエスの言葉に救いを求めたのは、社会的地位のある人々ではなく、ユダヤ社会において蔑視されていた徴税人や罪人扱いされていた貧しい人々でした。当時の宗教者たちは、貧しい人々や罪人に神の言葉を伝えても無駄だと考えていました。しかし、イエスの話を聞きたいと望み、イエスのもとに集まってきたのは、このように社会からつまはじきにされていた人たちでした。ファリサイ派の人々や立法学者たちは、イエスの話を聞くために人々が集まってくるのを苦々しく思っていました。自分たちの権威が脅かされる恐れや、妬みの気持ちがあったのでしょう。このような気持ちは、本能的に人間に備わっているのだと思います。ユダヤ人にとって、食事を共にするということは、最も深い友情の表れでした。イエスを敵対視するファリサイ派や律法学者の人たちは、イエスに対して、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると非難します。そんな彼らにイエスは二つの例え話をします。これら二つの例え話は、それぞれの話に出てくる羊飼いと女性が、失われたものを懸命に探し出そうとする姿を描いています。これらの例えに共通する、見失ったものを探し、見出すとは、神の救いのプロセス、過程を示しています。父なる神は、罪によって失われた人間を深く憐れみ、愛をもって探し求め、ついに見出し、救い出すのです。神は、ご自身に背いて離れた罪人に対し、愛をもってご自身のもとに立ち返れと求め、呼びかけ続けます。罪は、神の憐れみの光を受けると、その姿を変え、神の憐れみを反射するものとなります。それは、私たちの罪そのものが、神の福音のもとに、神の憐れみを輝かす場となるということです。100匹の羊の中で、99匹を残して、失われた1匹の羊を見つけ出した例えには、喜び、という言葉が繰り返されます。それは天における喜びです。見失った100匹の中のたった1匹の羊を見出した 羊飼いの喜びが友達や近所の人々の喜びへと広がっていきます。この例えはまた、失われた一匹の羊を見捨てることなく懸命に探し求め、それを見つけたら心から喜ぶ羊飼いの姿を通して、一人一人の人間がかけがえのない存在であることを示しています。次にイエスはドラクメ銀貨10枚、すなわち10日分の賃金に相当する銀貨を持っている女性が、そのうちの1枚をなくした例えを語ります。このドラクメ銀貨10枚というのは、おそらく花嫁料であったと考えられます。花嫁料とは、結婚前に花婿から受け取る結納金のことです。紀元後1世紀のパレスチナでは、ドラクメ銀貨10枚というのが花嫁料の標準的な相場であったようです。その10枚のドラクメ銀貨のうちの1枚をなくして9枚になってしまったことは、この女性にとって大事な何かが欠けてしまった深い喪失感があったと思います。銀貨を1枚なくした女性は、それを見つけるまで念を入れて探し、そして見つけたら友達や近所の女性たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うだろうとイエスは語ります。友人たちを呼び集めるこの女性の行動には、失ったものを見出した喜びが現れています。本日の福音書はイエスのこのような言葉で締めくくられます。このように一人の罪人が悔い改めれば、神の天使たちの間に喜びがある。神の天使たちの間に喜びがあるとは、神が喜ぶことを意味しており、見失った羊を見つける例えと同様に、ここでも失われたものを見出す神の喜びが表されています。これらの例えで共通することは、一緒に喜んでくださいと共に喜ぶことが促されていることです。ここで言う一緒に喜ぶとは、神と一緒に喜ぶことだと言えるでしょう。人間には妬みやプライドのためになかなか人の幸せを素直に喜べない側面があります。しかし、喜びは個人の中に秘めて留めておくべきものではなく、人と共に分かち合うことによってより豊かなものとなります。また、人の喜びを共に喜び、共に祝うことにより、自分自身にも祝福が与えられるのです。 これらの二つの例えの一緒に喜んでくださいという言葉は、イエスの言葉に聞くために人々が集まってくることを苦々しく思っていたファリサイ派や律法学者にも向けられたものであると思います。そして、百匹の中の失われた一匹の羊を見つけ出す例えにおいて、迷子になった一匹が見つかったことを共に喜ぶことを求められるものは、羊飼いの友達や近所の人々だけでなく、他の99匹の羊たちでもあるのではないでしょうか。この99匹の羊たちは、羊飼いが一匹を探しに行ったことで取り残され、危険にさらされました。羊飼いがいなくなって不安な気持ちになったり、羊飼いの愛情が他のたった一匹に向けられて、自分たちには愛情が注がれていないという不満を感じてしまうかもしれません。ですが、そんな状況においても、仲間の一匹の羊が見つけ出されたことを、他の羊たちが心から一緒に喜んであげることができたなら、神の天使たちの間に大きな喜びがあるでしょう。私たち人間にはどうしても目先の損得感情に振り回され、不満や不足感を持ってしまうことがあります。しかし、そんな時は、この状況においてどのような思いを持てば神が喜ぶのかを意識してみてください。それは自分自身の心の平安につながるでしょう。私たちはいつも自らの心を神に預け、神と共に生きていることを覚えながら、日々悔い改め、希望と喜びを持って共に歩んでいきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが私たちに託し与えてくださっているものを思い起こし大切にすることができますように、隣人の喜びをあなたと共に我が喜びとし、また自分の喜びを分かち合っていくことができますように、救い主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。